まあ、でも今日、あれなんですよ。全然話はポロンと変わるんですけど、風間さん、まだスパスパさん来られてない時に、風間さんちょっと話した時に、はいはいはい、スマホ見たんですねって言われて、
う
ん、僕がね、スマホを落としただけなのに、
はい、
うん、見たんですねって風間さんに言われて、はい、で、はい、あ、いや、見たんですよって、ディングの監督でねっていうとこをお話ししてて、
うんうん、
で、スマホから貞子は出てこなかったですよ、みたいな話をしてて。
うんうんうん、
ただ、このスマホを落としただけなのには、僕が気になったもう一つの理由ですよね。
うん。うん。
サーチっていう映画見たんですよ。
ああ、SNS。
なんかその、うん、ね、鳥頭さんのね、前の回の、うん、そのスマホ落としただけなのにの話聞いてたら、これサーチと思いっきり比較できそうな
気
が
しましたわ。
気になったんですよ。
はいはいはい。
サーチを見た後に、そういやもう一本スマホと SNS がテーマの映画が来るよなって。
うん。
それも日本が作った映画って思って見に行ったところもあって、うん、で、見たんですよ。で、
はい、
結果的に私、これ、久々にフィルマークスでいろいろとチェック入れてる中、はい、僕がネタバレを国民マスで書くときは 1.0 なんですよ。スコアがね。なぜダメだったのかっていうのをネタバレで書いてて、この間の鳥頭でも僕言ってたけど、バカリズムがとにかく、悪目立ちをしてる映画であるっていうのがまず1点。ほんで、この映画を良かったって言ってた人は、どういうところが良かったのかなって 4.0 とか、はい、つけてる人ってって正直思ってしまったんです。うん、1.0 つけてる身なんで、はいはい、見たら北川景子めっちゃ可愛い。千葉雄大くんすっごい可愛い。ああ田中圭さん素敵。アイドル映画の見方をした方が良かったのかって。で、もう片方ですよ。サーチ。
うん。
これはね、すごい映画でしたね。
ほう。
ええ。もうまず主演のジョン・チョーがスピードワゴンの糸田にしか見えない。
甘い。
もうずーっとね、このジョン・チョーがね、娘が行方不明になって、慌てるわ、困るわ、怒るわ、の展開を、そのパソコンの画面上だけで展開していくんですよ。
はいはいはいはい。
で、ほんまにパソコンの画面上だけで話が展開していくんですよ。YouTube とか、チャットのスカイプとかね、ああいうのだけで展開していて、警察との連絡の取り合いとかも全部パソコン上でやるんですよね。
これも一番前で見たんですけど、もう画面に入ったような気分です。
それは、なかなかですね。
なんか、これはやっぱり実際に映画見てみないとなかなかイメージしづらい映画っては
そうですね。
かもしれないですね。
そうですね。うん、僕、ほんでこれね、字幕の辛さっていうのかな、逆に。うん、さっきのね、風間さんのとこで、まあ、ボヘミアン・ラプソディの話したときに、字幕があって歌詞が載ったから、よかったっていうふうに僕言いましたけど、うん、この映画、ブラウザーが白いんで、字幕が白いんで被るんですよ。はい、だから、一瞬字がちょっと読みにくかったり、慣れてくるまで。最初、ちょっとだから見出すときしんどいかもしれないんですけど、はい、話面白いんで、
ほん
で、SNS とか、例えばツイキャスとかですよね。
うん。
の、リアルさ。
で、はい、おっさんが配信するシーンがもう本当に。
最高でした、
ね。自分は面白かったんですけど。
お父さんが、ね、
うん。娘がやってるルームで配信をするんですよ。これ何なのかよくわかんなくて、ボタンを押してみると配信ってなると、このジョン・チョーがずっと画面を睨んでる顔が映ってるんですよ。で、一人ピコンって、視聴者が現れましたみたいな。 で、5秒後に視聴者が亡くなりましたって言ってくる。だから絶対女の子のアイコン見て、なんか入ったら、うん、なんだおっさんと思って、帰ってくっていうのがすごいリアルで。
そう。だからこれは、娘が行方不明になる。ほんで、はい、言うたら家出じゃないかって扱いされる。
うん、
で、お父さんとしてはそんなはずがないと思うから、うん、ある理由からお母さんはいない家庭なんですよ、ここ。シングルファーザーの家なんですよ。で、娘がどこに行ったのかの手がかりをお父さんがふとひらめくのが、娘の MacBook なんですよ。パソコンの中には個人情報がいっぱい入ってる。
うんうんうん、
だから、娘に対する手がかりがそこにあるかもしれないっていうところから探りを入れていく映画なんですけど、その時にその娘のルームのボタンを、配信をポンと押しちゃうんですよね。
ほう。う
ん、まあ、その時にこのおっさんの顔がポンと出てくるわけですよ。
ああ、なるほど。
ね、その時に今、カズハセさんがおっしゃった通りですよ。
うんうん、
閲覧数が一人ピコンって入って。ちょっと間がずーっと沈黙があった後、それがスッゼロになった。
そこ爆笑シーン。
デビッド・フィンチャーがザッカーバーグの映画作った時、
ソーシャルネ
ットワーク、ね、Facebook をよく知らないで作ったみたいなこと言ってたんですけど、うんうん、これ作った人はもう本当に知り尽くして飛んでんだっていうのが、すごくわかりましたね。
あるあるが盛り込まれてるわけですね。
あるある、あるあるなんですよ。だから、その、使ってる人ほどあるあるなんで、
はい。
明らかに、ただのサスペンスやと思って見に来たおっさんが僕の斜め前ぐらいの席に座ってたんですか。
うん、うん、うん。
ほんで、もう始まる直前に入ってきたの、バタバタバタって入ってきて、
うんうん、
ドーンって座ったら、もう、いつものパターンですよ。コンビニの袋をガムからガサガサ、映画始まってんのにガサガサガサ。パン、スティックパン取り出して、食べ出してるんですよ。スティックパン。もぐもぐ。
また水分持ってかれるやつ。
そう、そら豆じゃなかったね。今回スティックパンで一応水分吸収できるパターンですよね。音ならないから、あ、なるほど、うん、スティックパンならまあいっかみたいな感じですが、もう前の人はもうすごく鬱陶しがってたんやけど、
うん、
ずっと画面見てないと話の展開がこれわからなくもなる。パソコンの画面上で展開していくから、今の場面がパソコンの何なのかっていうのをちょっと理解できてないと、ある世代にはきついかもなって、
うん。そうなんですよね、うん。これの意味するところっていうのが分かってないと理解できないんですよね。
ほんなら、おっさんね、途中から居眠りし始めたんですよ。
あ、
時折ビクンってなって起きるんですけど、もう画面上何が起こってるか分からないから、最終的におっさん熟睡に入ってました。あ、諦めようかなって。
なるほどね。まあその辺はもう置いてけぼりなんですね。うん、もう、細かい説明はしないと。
うん
うん
うん、まあ、すごく、なんて言うんだろう、分かってる、僕らってどっちかというと、使ってる身じゃないですか、もう SNS も使ってる、うん、LINE も使ってる、Skype 使ってる、使ってるものから見たら、あ、なるほどねって、こういう見せ方ありよねとか、あ、ここはこうで笑えるなとか、うん、ここがリアルだなとか思うけど、スマホ落としただけなのには、出てくる感想が、北川景子は可愛かった。犯人が貞子みたいだったとか、そんなんばっかりなんですよ。ええ。映画の作品性については、あんまり語られない。
確か
に
ね。
いわゆるテンプレートなんですよ。うん、NHK で出てくる、こう、スマホの暗いとこでカチャカチャカチャカチャってパソコン。
うわぁ。うわぁ。きついな、それ。
あの映像を見させられるんですよ。ほんで、もう最初の僕が心折れたのは、山奥から遺体、女の人の遺体が5体見つかるっていう、大事件ですよね。
うんうん、
大事件に挑む刑事が、まあ、原田泰造がまず、ベテラン刑事なんですよ。で、うん、バディになる相方が千葉雄大君なんですけど、彼が、元 IT 企業に勤めてたっていう設定が出てくるんですよ。一番最初。ええ、元 IT 企業に勤めてたからパソコンのこと全部精通してるんで、事件が解決していくっていう。うん、ええ、って。
うん、
片やお父ちゃんパソコンの IT 企業に勤めてんのにあそこまで手こずってた映画だったんですよ、サーチ。
すごい MacBook のパスワードを破る仕方とかがすごく、ちょっとあれって最終的にあれとは思ったけど、うん、もしかしたらこれ家族でずっと共有してたメールアドレス、うんうん で、Yahoo のアカウントを持ってるから、最終的にそこから行けたのかなとか、ちょっと、邪推するぐらいにはリアリティがありましたね。
リアリティの作り方がやっぱりサーチはすごいできてた。
あ、できてたんですね。
非常に、だから僕は完成度は高かったかなと。ただ、万人に受けるかどうかと言われれば、作品がちょっと特殊かなと思うんで。ただ、
なるほど。
いずれこれももう古くなるのかなと思うとゾッとする。
ああ、
うん。あ、そうですね。
うん。
もう、
これの、あるあるがわからなくなる。うん、そうね。あと、うん、後々の人が
みたいな。後々の人がもう、これがいかに新しかったのかっていうのがもうわからなくなる、サーチに関しては、うん。で、このサーチを作った監督はインド人なんですよ。
ああ、なるほど、
ね。シャマランの匂いするんですよ、この映画。
あ、そうです。
ああ。ほんなら、
シャマラン臭
が。シャマランが。
ほんなら、やっぱシャマランの映画とかめっちゃ好きって言ってるで、この監督。ああ、なるほどねって。
多分、インドではシャマランは本当に英雄なんですよ、ね。
だからまあ、一つ打ち破った人よね、シャマランは。ハリウッドっていうステージの。
あ、すいません、そこで行くと、アジア、同じアジア人が出てる映画で、話で、いいですかね。
はい。
日本では全く話題にならなかったクレイジー・リッチ。
ああ、そう。僕もね、これね、評価高いのにね、見れなかったんですよね。
どういう話なんですか？
これが、アメリカ育ちの女の子。まあ、女の子つってももう30代なんですけども、
うんうん、
学校の大学のゲーム理論、ゲーム心理の教授をやってる女の子がいるんですよ。で、そこの彼氏が同じ中華系の彼氏がいるんですよ。
はい。
で、その彼氏がもうちょっと結婚間近みたいな感じになってて、二人は、
うんうん。
で、彼氏が今度友達の結婚式やるから、それにお前も来いよみたいな感じで、で、シンガポールなんです、生まれが。この、うん、彼氏。で、じゃあ、行きましょうかって。で、まあ、向こうのね、あの、親ともちょっと顔合わせみたいな感じで、
うん、
で、いざ行ってみたら、なんか、いきなりファーストクラスなんですよ。うん、あの、行きの飛行機が、
う
ん。あんたってもしかしてめっちゃ金持ちなのみたいな感じで、
うんうん、
いや、そんなことないよって言ってたら、実はシンガポールで、最も金持ちの、あの、一族の、あの、もう、後継ぎだったんですよ、そいつが。で、このヒロインは、まあ、この彼氏とうまくハッピーエンドに行けるのかと、それの、とまあ、全然住んでる世界が違うっていうギャップと、あと、ラスボスが出てくるんですけども、
うん、
これが、この彼氏の母親なんですよ。が、もう、めちゃめちゃ怖いお母さんで、で、全くヒロインのこと認めないんですよ、
うん。
で、そこでのバトルになっていくんですけども、
う
ん、まあ、とにかく、あの、前編、もう、ランチキパーティー。
ほー。
なんか、えらい金かかってそんなランチキパーティーでバカ騒ぎを永遠してるんですよ。シンガポールの中華系の人たちが。
うんうん、
で、その一族の、あらゆるとこから、中華系、華僑のグループで、あの、香港に住んでる親戚とか、台湾に住んでるのとかがいっぱい来るんですよ。
うん、
その結婚式に。で、ヒロインは、まあ、そこで、まず、その、彼氏の友人とか、うん、あの親族と、うん、こう、ちょっとバカンスに行くんですけども、やっぱりめちゃめちゃ嫉妬されるんですよ、周りから。
あ、
この王子と誰が結婚するのかっていうのがみんな思ってたんで。で、なんか元彼女とかも出てきて、なんか、あの、ゴッドファーザーみたいな嫌がらせされて。なんか馬の首みたいな。
あ
で、そこで、まあ、やっぱり嫌がらせしてくる頂点は母親で、
あ、
で、このなんかね、階段の上から、私も実はそんなに大した家系じゃないところから来て、まあ苦労しました。そんな私が 一番わかっているので言いますが、あなたは全くこの家には向いてませんっていうのを、階段の上からズイーって言って言うんです。で、すんごい、めちゃめちゃ凹まされるんですけど、あるところから吹っ切れて、女と女の戦いになってくるん
ですよ。ああ、いいじゃないですか。ただ
完全にヒルドラ、う
ん、ヒルドラですやん。完全にヒルドラですよ、それ。
ヒルドラ。俺の好きなやつですよ、それ。で、なんか、さらに、この母親よりもっと権力を握ってるばあちゃんっていうのがいて、このシンガポールのグランマみたいなのがいるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、最初ヒロインはそのグランマに認められてるんですけども、すごいいい感じの優しそうなおばあちゃんなんですけど、このどうやらこの母親はめちゃめちゃこのグランマにいじめ抜かれてるっていうことがだんだんわかってくるんですよ。要するに、ヒロインのと母親の関係が、この母親とグランマの関係になってて。
なるほど。
で、自分がこれだけ苦労した、っていうのと、
あるね、
あとは、
ね、
うん、母親が認められないのは、同じ華僑の人間なんだけど、うん、お前はアメリカ育ちのアメリカ人だろと、欧米人だろと。うん、で、この、ね、すんげえ封建的なところで頑張ってきた私からすると、あんたみたいなチャランポランな、ね、系統の奴らは認められないと。
ああ
。っていう恨みが、恨みっていうか、ここの反目があって、でもヒロインはもう負けたくないから、さらにこの家系には誰も逆らえないんだったらって言って、今度はシンガポールかなんかの王家の方まで行く。そこをうまく利用したりして、どんどんバトルが、ね、高まっていくんですけど、で、このヒロインが、大学の時に一緒に同級生だった、女の子がシンガポールにたまたまいて、その子んちもアホみたいな金持ちなんですけど、金持ちばっか出てくる映画なんですけど、金持ちと金持ちの中にもランクがあるんですよ。
ああ、出たで、金持ちカーストがあるんや。
この彼女の同級生はすごい、久本雅美そっくりなんですけど、で、なんか演技プランも久本雅美なんですよ。
なるほど。
よろしくビー的に。
格好いつもジャージ着てって、高級車乗り回してるみたいな、頭金髪で。で、お父さんが古田新太みたいな感じで、で、なんかもう、成り上がりの土建屋の関西の金持ちみたいな感じなんですよ。一方、この彼氏の家系は、もう、正当の金持ちなんですよ。
代々。
そうです。代々の
金持ちなんですね。
で、さらに、この、彼氏の家系の彼氏の兄弟かなんか、いとこか兄弟のすごい美人で、うん、アートディレクターかなんかやってる慈善家の、すごい、もう完璧人間みたいな、女が出てくるんですけど、すごい人柄も良くてヒロインと話、こう、ちゃんと話ができるような、数少ない人格者として出てくるんですけど、うんうん、その彼女の、その女の人の旦那がいるんですけども、うん、この旦那は、すごく一般的なとこから、もう一般っていう言葉は僕大嫌いなんですけど、あえて言いますけど、一般人なんですよ。で、なんか、その完璧人間みたいなその奥さんは、なんかすごい高そうな宝石とかやっぱ買っちゃうんですよ。
はい。
気に入ると。で、そうすると旦那に見せたくないから、家のあちゃこちゃに隠すんですよ。で、旦那はそれをなんとなく知ってて、で、ある時その旦那が、不倫してるんじゃないかっていうことが発覚してきて、で、だんだんそこはガタガタっていくんですけど、それが、このヒロインと、超、イケてる彼氏が、未来、うまくいかなかった姿みたいな感じで、その二人の関係が同時進行していくんですよね。
へ
え。未来の姿みたいなのが、こう、その母親とグランマの関係とか、その完璧超人の女と一般人の、との旦那の関係とかが、こう未来がこう二つ見えてくるっていう感じで、味になって
る。なるほど。
ドラマの深さがあって、
それで、その主人公自体も悩むわけですか、うん、そのまま彼氏と付き合ったら、私将来こういう風になるんじゃねっていう風に。
ね、ヒロインはどっちかっつうとそこの不安よりか、もうとにかくこの勝負に勝ちたいと。う
ん、勝ちたい。
昼ドラですね。昼ドラですわ。
ガンガン行くんですけども、うん、この母親がうまいこと金持ち的な感じで、ネットワークを使って、ヒロインのちょっと、結婚にはいけないだろうっていうところを掴んで、
あ、
でもうちょっとヒロインはもうだいぶ劣勢に立たされると。
あ、
で、そこでヒロインが、こう、一計を案じてやるのが、こう、街中のシンガポールの街中でやってる麻雀、雀荘に母親を呼ぶんですよ。
わ、
う、
お、
んうん。で、そっからのバトルがすごくて、
へえ。
で、ヒロインは、ゲーム理論、
ああ、そうか。そこでゲーム理論が出てくるのか。
で、そっからがですね、このヒロインは自分がですね、日頃思ってる生きる上でのモットーをすごい体現してるんですよ。
へ
え。なんか、そう、こう、この勝負に勝つことっていうのを超えた、なんか尊厳を。
ああ、そういうことね。自分自身の尊厳をかけて、ああ。
なるほど。話がなんかね、すげえ消化してって、そっからね、もう、その後のラストシーンでもう号泣。
それは熱いかもしれないですね、話聞
いて。めっちゃ熱い話でした。ちょっと、この麻雀シーンは、バーフバリ越えしましたね。バトルシーン。
わかりやすいですね。すごくわかりやすい表現ですよ。バーフバリ基準にすると。
全ての基準がね、
バーフバリ。
基準ですか、バーフバリは。
バーフバリ。
一つの基準やと思いますよ、バーフバリは。
だから、イルドラ好きな、大好きなリクさんとかクミネとかが好き
そうな。なるほど。
映画です。
なるほど。
僕はてっきりその、主人公とその彼氏とのその格差によるその彼氏とのその隙間を埋める話かなと思ったら、対お母さんとのバトル話なんですね。
で、彼氏は、多分、俺が一番嫌いな人間なんですけど、考えたら。ね、金持ちで、イケメンで、ほっといてもモテると。
なるほど。
なんですと、いいやつすぎて、全然嫌な感じしないんですよ。
あー、なるほど、ね。
ここもうまいなと思って。
なるほどね。
ちゃんとヒロインを応援したくなるような感じ。
大事やな。彼とくっついてほしいと思えないと、その映画の流れと絶対成立しないし。
しないね。
まあ、だから逆に言うと、いいやつすぎて、母親のことも大事だから、
うん、
どっちにも行けない。
まあ、よくある、ね、そうやね。うん、あるある、
あるけど、
うん。あるパターンやな。うん、はあ、なるほどな。いや、このクレイジーリッチは見た人の評判がものすごくいい映画ですよ。う
ん、お
ドラマがすごい話がよくできてるなと、感想を改めてまとめてて思いましたね。
うんうん、面白い面白いってみんなが言ってた。ほんで、最後泣けるし、みたいなが、もう全くその通り、風間さんが言ってた通りの感想が結構すごく多いから、評判がいいんだよね、これ。
なるほど。これ、高くに話題にはならなかった。
そう。
いやもう面白い。
気づいた時には終わってなんですよ。
そうです。向こうで偉い話題になってるっていう話は、ね、聞いてたんですけど。
まあ、あれですけどね、昼ドラでは、この間のうちのオフトークで、昼ドラを、なんか、今日土曜の夜ですか？さっきまで多分してたと思うんですけど、1話だけ、テレ朝のホームページに、1話、最新話見れたんで、見たんですけど、最初のシーンが、木村義乃と水野美紀が戦う話なんですけど、今回は。最初に水野美紀が、萩原雅人の取り合いするんですよね、二人で。で、離婚だどうだっていう話に、まあ、ベタな展開や、ベタな展開なんですけど、もう何が最初、もう一番最初、僕が心わしづかみに持ってかれたのは、水野美紀が出てきて、私、奥さんの旦那の愛人なんですって言った時に、木村義乃が、え？って言った瞬間に、拳銃の音とかが鳴る。バーン！パパパーン！ドドドドドボーン！爆笑しました。あ、戦争が始まんねんなっていうことを、音的に効果音で理解させてくれて、爆笑しました。これは見なきゃ。
期待できそう
ですよ。期待できそうです。爆笑しました、私。
すごい演出ですね、それ。
すごかったです、あれ。いやでも全然ね、あの、作品のクオリティは違うと思うんですけど、やろうとしてることはね、ヒルドラっていう部分では一緒だと思うんですよ。ですね、萩原正人やから麻雀つながりやなって今ちょっとグッときましたね、僕はね。
麻雀ね。
ほんまにプロ雀士になるんやね、あの人。
ああ、みたいですね。
好きが高じて、萩原正人さんは。
いや、M リーグでしたっけ？
ですよ。
リーグがあるんですよね。
プロの、なんかガチの、
うん、ガチの、
マーチャン氏に。
うん、あの、資格取るらしいですよ。
うん。
あの人も福本先生に人生を狂わされた人ですよね。
本当に。
福本漫画のアニメはこの人が主人公の声みたいな感じで。うん、
多分ね、エスポアルゴー乗ったんでしょうね。
借金とかないけど、もうギャンブル強すぎて乗った。
まあ多分泣くときはうぐうぐですよ。まあでもあれですよね。スパスパさんがデスウィッシュでしたっけ？
うん、はい。
見られ、ご覧になって、あ、デスウィッシュは、はい、イコライザー2やらんのにデスウィッシュはやったんやって、ぼんやり思って。
びっくりしましたよ。劇場入ったら、ジジイしかいなかったっすからね。
あれ、リメイクっすよね。でも、デスウィッシュ。
そうですね。
なんかもっと、なんや
ったっけ？ブロンソンのね。
ですよね。
うん、ブロンソンの狼をさらば。
あ、そうそうそうそう。
放題が。
うん。
うん。でも、現代がデスウィッシュやったんですよね。昔も。
なるほど、そういうことか。
うん。
ああ、
う
ん、なるほどな、なるほどな。
うん。僕はカズハシさんがハロウィンでしてたコスプレはデスウィッシュのコスプレやと思ってました。フード被ってた人。
もう、
フード被ってた、ね、人なのかなと。
フードね、ブルース・ウィルスが被っちゃうとね、もうどうしてもアンブレイカブルですよね。
アンブレイカブルだよね。うん、アンブレイカブルだ。
そう
なあ、さあ、でも今後の、あれですよ、今後の上映される映画もどうなるのかなって感じですね。うん、
いやー、本当にね。
気がついたらもうポリスストーリーがやるんですね。
うん、あ、そうそうそうそう。ポリスストーリーは単館の方でやります
ね。どうしようかな。うち地元でやんのよね。
おお。
だから地元のシネコに絶対一人おかしい人おるわ。
うん。
うん、
ですね。
このライン
だから世代的には絶対同じぐらいですよ。
の人で権力握ったんやわ、ね。今までこんなん流れへんかったんやんっていう映画が流れてるからね。あ、まあ、あと、アリータ。
うん、
キャメロンとね、バトルエンジェル。まあ、目ん玉の大きさが話題になってたけど、うまいことはめ込んだなという感じが動いてる映像をずっと見てて。うん、
なんかちょっと予告ね、何度も見せられてるうちに、ちょっと目小さくなってきましたよね。
小さくしましたよね。
ええ、
ちょっと小さくしたなと。やっぱちゃんと声をリサーチしたんだろうな
と。あ、そうなんだ。こっちが慣れたのか。
いや、多分、どうなんでしょう。それなんかちっちゃくなったように見える。
うん。うん、なんか最初の違和感よりかは減りましたよね、うん、ちょっとね。
減った。
うん、違和感は。
かなりファイナルファンタジー寄りになったんじゃないですか、目の大きさ的に。うん。だから、すごく、なんていうのかな。まだこれ上映されてないよね。
うん。
キャメロンはどう思ったんだろうね。レディープレイヤー1絶対見てると思うけど。
ああ。
修正したんかなって。ちょっと思ったね、うん、僕。新しい最新予告を劇場で見たときに。昨日かな。うん。
あれ、くるみ割り人形がちょっと気になりますね。
ああ。
あれです。全くノーマークですね、私。
あ、そうちょっとディズニーのああいうコテコテしたファンタジー好きなんで。
ねえ。だから、僕、って見ないじゃないあの辺。
ああ、
うん。僕はどっちか言うたらあれですね、サスペリアとか。
ああ。
あとなんか、なんかが、おばあちゃんの霊かなんかに、ね、継承される。これまた、まだこいつ資料館に取り憑かれてるでって言われそうやけど。ちょっとホラー映画がね、なんか面白そうなの来るんですよね。
うん。あれ系やったらね、ティム・バートンが手出しそうかなと思ったんですけど、ティム・バートンはまさかの。 暖房ですからね、次。
暖房ね。暖房。
全く見に行く気がしねえと思って。
あと、あ、マンディ地獄のロードウォリアーは来週あたり見ようと。
おー。
何でしたっけ、
ニコラス・ケイジ。
あー、ケイジか。あの人か。
まだあの、ミスター・ビーの人がやってるんですよ、
ね。そうなんですよ。
ジョニー・イングリッシュ。
結構でかいとこでやるんですよね、あれ。
うん、あ、昨日、ボヘミアン・ラプソディ2回目見に行ったときに、クリードのね、次の予告が流れて、
流れました。
流れましたね。
すげえ、まだ見てないです
、ね。来年っすかね。
ね、クリード1月11日です。
1月の11日。うん。
うん、楽しみだな、クリード。
楽しみですね。
これは楽しみだな。
燃えそうですね。
ねえ。あ、そうそう。11月30日、ヘレディタリーですよ。怖そうなんだよね。
ああ。
ロシアが最初に公開されてるか、サンダース映画祭か出たんかな、うん、アメリカ映画。
サンダース映画祭、ね、で、あれですよね。評価されたのは大抵面白いですよね。
面白いでしょ。うん。これは気になるんですよね。うん、
あ、あと、エリック・クラプトンのドキュメンタリーやるんです
よ。あ、
へぇ
よく生きてる人のやります。
ボーダーラインの続編は、どうも評価が割れそうみたいに。
ボーダーライン
を探してるんですけどね。来週の土曜日サッカー見に行こ
う
から、その帰りに寄ろうかな。へこむでしょ、絶対。
まあ、へこむでしょうね。
へこみに行くようなもんやからなと思って。
ツイッターのタイムラインかなんかに流れてきてたんですけど、うん、なんか、大人のキッザニアとかってやるんでしょ、大人限定のキッザニア。
お
う、うん、それに、あの、メキシコの狼っていう職種があるん違うかっていう一人しかおらんやんっていう話
大人のキッザニアそうやな、ラジオ流れてたな CM
ねえ、メキシコの狼は今回も暴れてくれるんですかね
暴れるんじゃないですか。
えデルトロが
うん、
そう言われてるってことだ。
そう、うん、
あ、
あのボーダーラインの中でね、
スターウォーズでは暴れ損ねたから暴れるんじゃないですか。
暴れるんですかね、うん、
スターウォーズどう取り返すんかな。デルトロツコテあんな役やったからな、
うん、すごい速度でねハンドガン打ってるのはよく見かけるん
です
よ。
そうですね
ミスターね、ミスターグラスかと思ったらミスターガラスになってましたよね。
そうなんですね。
ええ、
グラスだと思って。
グラスだと思ったらガラスになってる、うん。
グラスじゃなかったの？
うん。あの、砲台ガラスですね。
へぇー。そうなんや。
あ、でも、どうなんですかね。グラスって言うと、あの、なんていうか、水飲むグラスになっちゃうからですかね。日本的に言うと。
あー。
グラス。
ガラスはガラス。
ガラスは割れるよな。
ええ、
でも、シャマランやから欠けてる可能性あるよね。
あ
うん、おい、ベタやなっていうのをこう。
あガラス、うん、グラス、うん。なんか芝生のイメージとかもあるからガラスにしたんかな。
うん、ガラスの方がわかりやすいからですかね。そうか、なんとなく違和感ありますけど。
今年
ねえ、みんなよう見ましたよね、今年も。
いや、よう見てると思いますよ。
うん、
一本も見ないという人がいる中、要は、本当、あれですね。僕からしたら、まあ、毎週、ライブに行けるっていう感覚で行ってるから、
うん、
大きいっちゃ大きいよね。ほんで、僕の中でもギャンブルなんですよね。
うん、
この映画どうかなっていうのの。
そうですね。う
ん、まあ、そこ行くと、だいぶ安牌しか見てないですね、うん、自分は。
でも僕も安牌ですよ。言ったら、見てるものは。その安牌の中で評価をこう分けてるとこがあるから、上には上がまだまだいらっしゃると思うんで。
僕もね、安牌しか行かないはずやったんですけど、
ね、安牌の人はあれ見ないと思うんです
けど。全く、あの、スパスパさんが今回うちで喋ってくれた映画の時の音声の回線の状況と今の回線の状況が全然違いますよ。
違います、ね、
やはり何かの妨害があったんだと思います。だから
3億年前から何かザムザさんがやってきてた可能性が、
ね、やってきたんでしょうね、うん、多分、
う
ん。
そうですよ。
僕がね、ダイナミックに何かになってたんでしょうね。
こいつレジュメ作ってるやばいって思ったんちゃいます
まあ、今年のまとめはまた、
そうですね。別の機会に、みたいな感じで、うん。ピーターラビットも無事字幕でも確認したんで、私。
お
ー、はい、え。なるほど、と思いました。字幕見ただけも、うんうんう
ん。あ、すいません。あの、言い忘れたのが、スカイライン奪還。
あ、
めっちゃ面白かったです。
あ
ここまで宇宙人とガチでバトルすると思わな
かった。気になってきたぞ。
最後、戦隊ものかと思いましたもん。
そうなんですね。あの、シラット使いの二人は暴れてくれるんですか？
シラットは宇宙人にもやっぱり通用したっていう。
あ、通用するんですね。
シラット使いって、このカズハセさんのツイッターで貼ってあるこの上の、斜め上の、このは、あの、ハンダの人と、
ロン毛の、
ロン毛の、イギーポップみたいな人と、
そう、左上の人です。
ですね。
うん、
あ、これ、こういう映画なんやな。
逆手に持ってる。あの、刃を逆手に持つんですよ、うん、とりあえず。うん、あの、防火ナイフですよね、この人の持つのは大体。
なるほど、なるほど。
あの、カランビットナイフみたいなやつですよね。
あ、面白そうやな。
12月やります、こっちで。
あ、来るんや。
すごい、なんか見たことないような絵面に中盤になってくんで。
なるほど。
1
位はね、改めて見たら本当面白くねえなと思ったんですよ。
ああ。
この、スカイラインの1作目。
ああ、そうなんだ、ね。そうなんだ。
でも、あの、なんか予算が尽きたのか何なのか、うん、ブツって終わるんですよ、1作目は。で、本当はやりたかったことをエンドロールでなんとなく、バーフバリのあの、物語を説明するあの、陶器みたいな、あの、片っ端滑ってる、あの、陶器みたいなやつですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
あんな感じで、やりたかったんだろうな、っていうことを、のシーンがいくつか出てくるんですけど、それをやりきってくれたんですよ、なんか。
大事よね。突き抜けるって大事よね。その、一つの、バカ方向に走った
。そうそう、バカ方向なんですけど、本当にやりきって。ルッ
と、きちんと貫いたときは絶対、あの、カタルシスがそこに生まれてくるはずなんで、それってすごく出るのは実は大事なとこなんじゃないかな。
大事なな、うん、確かに。
中途半端にやるより。やっぱこれはね、風橋さんが見たのをザーッと今見てると、マッドダディが異色に見えるね。
ニコラス・ケイジ、すごい、言ってますね。
うん、まあ、確かに冒険するとしたらニコラス・ケイジ。
あの、ニコタンじゃないですか。ニコラス担当ですね、
うん。もうね、ロック様は安牌になっちゃいましたからね。
そうですね。
どっちかといえばね、あの人の映画はね、うん、もう。あ、そうか、苦い銭見てるんだ。
なんかこういうの全然最近見なくなっちゃってる。ほんと唯一ですね、見たのか。今年見たの。
これなぁ、気になってたんやけどなぁ。ドキュメンタリーを今年見れなかったんだよね。だから、あれやこれ見てると。井の頭はね、井の頭は大変やった。消化するのが。変な映画ですよ、井の頭。
そうっすね。変な映画ですよね。
変な映画、あれは。
圧倒的なセンスはあるんだけど、うん、何これっていう。
何これですよ。
で
も一応最後まで飽きずに見れたなと思って。
うんうん、
だから、なんか、やっぱワンコ好きは結構、ワンコ好きにはちょっとおすすめしたいところはあるんですけど、
ね。ああ、うんうん、
ボヘミアン・ラプソディはニャンコ好きにおすすめしたいですけどね。
あ、大量に出てきます。うんうん、
かわいかったですね、にゃんこ。かわいかった、ね。にゃんこだけはもう全部見てたっていうね。撮り方もうまかったじゃないですかね。もう3部作って難しいんやろな。でも結局今日なんか宇宙の方を見てても、聞いてても。
猿の惑星、うん、めっちゃ全部面白かったです。
あ、ほら。
マジですか。
やっぱ面白いんやな。
もうシーザーの一大記。
そうですね、男一匹シーザーって感じですね。
なるほど、なるほど。中身、高倉健さんでもおかしないで、みたいな。
なね、
大丈夫ですよ、
赤ちゃんだったシーザーがだんだんシーザー面になってる、
老けてく感じはあるね。
そう。で、このね、育っててくれた人と喧嘩別れみたいになっちゃったけど、あとあと2作目であいつはいい人だったって言ってくれて、たまらなかったです。
ああ、単館系も今年はあんまり行かれへんかったな、こうやって。何か言い残すことはないですか？
そうですね。まあ、僕的には、まあ、スカイラインがおすすめですね。あまり知られてないところで言うと。
なるほど。
あと、クレイジーリッチ。
そうですね。
はい。
押してますよね。
うん。もう僕はもう宇宙の方を見てください。あ、それだけですね、うん。
なるほど。なるほど。
うん。はい。
まあ、僕は、まあ、まあ、映画体験いろいろしておくもんだなと、今回の収録で思いました。以上、はい、はい。どうもどうも。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。よいしょ。